はい、本編収録お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
もうなんかね、ところてんさん、一本満足バーみたいなの食べられてて、
栄養補給されてる。そうですね。これは一本満足バーのプロテインバー。
あ、プロテインバーバージョン。
それを箱買いして冷蔵庫に積んでます。
箱買いか。
すごいストイックな感じがして好きです。
いやー、けどね、ストイックはね、精神おかしくなるんでやめた方がいいよっていう。
そうですか。
本当に先月まであのベースブレッドをやってたんだけど、ベースブレッドもね、なんか心が折れてきましたね、僕は。
ああ、折れますか。
1年続けてやっぱり心が折れましたね。
まあ1年はだいぶ続いてますね。私も半年ぐらいはやってますけど、ベースブレッド。
今やってる？
私はやってますよ、
はい。僕も今やってるんですよ、ベースブレッド。うん。でも3ヶ月、4ヶ月ぐらいかな。多分半年はやってないんじゃないか。ちょっと正確には覚えてないけど、
あの毎日朝食にベースブレッド食べないのがコツですね。飽きないためには。
あ、そうなの。結構毎日食べてる、う
ん。まあチョコは美味しいよね、ベースブレッド。
ね、チョコはね3ヶ月で飽きます。最初はめちゃくちゃうまいんだけど、3ヶ月でチョコ飽きましたね。
むしろチョコしか食べてない。
チョコだけを回してる。普通の方はパサパサしてるっていうのであんまり食べない。
そう、普通の方はちょっとね無理だなって。
普通の方はね、最初に比べて味がなんかじわりじわりと落ちてきた感じがし、
ああ、
まあそれ自分がそれ食いすぎて飽きたのか何なのかは。
でもね、今度あのメープルとかシナモンとか新しい味が出るみたいなんで、ちょっと楽しみですね。
なんかお試しで入ってたのかな、食べてないけど。
あ、入ってたんだ。まだ食べて
ない。あ、メープル、シナモン。
そうそう、新しい味が出たんですよ。
ああ、これだけちょっと買ってみるかな。
まあ、毎日食べないのはまあ一つのコツだと思います。飽きないためには。
まあでも、ベースブレッド食べなかったら食パン買って食べるだけだから、そんなに違いはないんだよなっていう。
いやでもね、なんか食パンの方がなんかちゃんとあのトーストしてカリッとしてたりとかね、あの、なんだろう、あったかい飯感があるんですよ。
ああ、わかります。
レンジでチンしてベースブレッド温めてもね、なんかあったかい飯感が何もしなくて。
ああ、わかります、わかります。
ディストピア感があるって感じですか。
うん、確かにね、トーストできたらその方がいいかも。
あれできないんだっけ。
いや別にやろうと思えばできるとは思うけど、う
ん、ね、ちょっと一工夫すればね美味しいんでしょうけどね。
うん、
そうですね、あのストイックもほどほどにという知見が得られましたところで、アフターショーってことでなんかあるんですけども、ちなみにこれは私の趣味なんですけども、コミケではどんな同人ゲーム売ってたんですか。
同人ゲームは、同人パズルゲームを作って売ってました。社会人パワーで1000部すったら、あの600部があの不良在庫になったとかいう面白い話とかあるんですけど、まあその話はいいや。
でも400ははけたんですね。
400はまあまあはけましたね。
すごい。
でも600は不良在庫になって、あの押し入れに数年間眠ってましたね。去年引っ越すときに全部捨てましたけど。
あれか、物理で焼く時代ですもんね。まあそれは当然か。
だから最初はあの物理で50とか焼いてたんですけども、それめんどくさくなって、なんか500で8万、1000で10万、うん、もういいや1000行こうって言ってやっちゃって、500で8万にしとけばよかったっていうやつですね。
そうね、2倍にしても2万しか変わらなかったら、まあ、そっちにしちゃうよねっていう。
そうそうそう。で、なんか学生時代作ってて、最終バージョンが社会人の1年目の夏とかに出してたんで、まあもうめんどくさくなって焼いちゃうんですね、社会人パワーで。うん、業者に投げてパッケージ焼いちゃって、うん、いいや、もう1000いこう。
でもすっげえわかる。
で、失敗したっていう。
すっげえわかる。手焼きは超めんどくさいです。やったことあるけど。
手焼きはね、きつかった。
ラベルにこう印刷すんのがね、超手作業だった。
そうそうそう。CD のラベルを入れるのがすごい大変で。
ね。手作りしてる感はあるんですけどね。
そう。けどね、あれをコミケ当日の朝にやるもんじゃねえなっていう。
50でしたっけ ?50 か。
そうそう。50はね、まあ、1枚5分くらいで焼けるんで、まあ、なんとかなるっちゃなるんだけど。
ラベルはどうやって入れるんですか？
ラベルは、だから当時プリンター持ってなかったんで、セブンイレブンで、あの、1枚40円とかでカラー印刷ガーッと作って、で、それを、あの、手でカッターでスパスパッと切って。
あ、そこも自分でやってたんですか？
自分でやりましたよ。すげえ。
うちは、ラベルのところにインクジェットでこう、擦れるやつがあって、あの、CD。あれを買ってきて、あれに焼いて、擦るっていうのをやってましたね。
なんか、はめて、カチャってやるやつよね。トレーに CD はめて。
ね、トレー、あ、そう、トレーについてるやつ、あれあれ。あれは大変でしたね。150ぐらいやった気がするけど。
大変そう。それだって一個一個待って交換するんだもんね。
そう。
大変そう。
400売れるってことはね、胆石とかそういうサークルさんっすよね。もうこれ完全にカットするつもりで聞いてますけど。
いや、いや、島中でしたよ。
あ、本当っすか、うん、すげえ。
価格が500円でずっと売ってたので、まあ価格安くてパズルゲームでとりあえず買ってこって人がそこそこいたっていう。
コミケで売れると結構あれ、脳汁出るんですよね。
あれはね、やばい。ソシャゲで億稼ぐよりもね、コミケで500円で手売りした方がね、面白かった。
わかるわかる。ちょっとなんか、ね、ちょっと、こんなにみんな求めてくれるのってちょっと嬉しくなってくる。
そうなんだ。そう
そうそう。あ、だからそういう意味で、ついこの間も、なんだ、ゲームマーケットで手売りしてましたけど、やっぱりあれもやばい脳汁が出ますね。
ねえ、やっぱ即売会の楽しいとかそこですよね。
そう、だからこの間、なんだ、パスタロジックっていう、まあ、ボードゲームを作って売ってきたんですけど、あ、すいません、買ってるんですね。ありがとうございます。はい、どうでした？
とりあえずやり相手がいないってことに気がついてしまいました。
なんて思った。
あと、サイコロがこれダメージカウンターというかカウンターなのだってことに気づくのにちょっと時間かかりました。
ああ、そうですね。そうなんですよ。なんかもともとはね、なんかライフチップとかを用意してたんですけど、ライフチップだと、なんかそのチップ作るの だるいっていうか、コストがかかるので、あ、じゃあもういいや、ダイスでっていう。
やっぱり振るっていうのに関連づいちゃってるから、認知が。サイコロだと。
ただね、ダイスは安いんですよ。
あ、そうなんですね。
そう、他のやつと比べて。
供給が多いってことか。
そうそうそう、供給が多いんで、汎用品がすごい安か。でもこれも一番最初のバージョンが、僕と西尾さんが2010年ぐらいに、じゃあ、ね、2008年ぐらいに僕と西尾さんが遊んでたやつを原型としてるんで、まあ、十何年とか実はかかってるんですけど、これ世に出てくるまで。
ところてんさんとか拝見しててすごく思うのは、なんかまとめるのがすごくうまいなっていうところがありまして、これコツとかってあったりするもんなんですかね、情報を分かりやすく整理する。
まとめるのがうまいっていうのは、結局それってそのインプットしてそれをもっと簡単な言葉で言い表せないかっていうのをなんかずっと考えてるんですよね。
うん、
でずっと考えて、それがなんか1ヶ月2ヶ月したうちになんか短い言葉にふっと圧縮される瞬間があって、それでギュッと圧縮されたものが出てきているだけで、なんかコツがあるってよりはインプットして考え続けていることですね。うん、それについて考え続けたりアンテナ張り続けていたりとかっていう、でそれを短い言葉で抽象化しようとすることですね。だから基本的にその抽象と還元を繰り返していくわけですけど、これってもっと抽象的な言葉で言えないか、もしくはもう一回り具体性のある、それこそ DX を具体的な言葉で言うとデジタルネイティブな企業になることですとか、デジタルネイティブとはシリコンバレーで創業した企業が何をやってるかを考えることですとかっていうのは、すごい抽象から具体に落とす方なんですよね。なのでそれのその抽象と具体をどう往復するか、まあ自分の思考訓練としてそれを普段からもっとこれ抽象化できないかとか、もっとこれ具体化できないか、もっと良い言葉で表せないかみたいなのをずっと考え続けるってことをやっているので、なんかふとそういったアウトプットがポロッとツイッターに放り込まれていくっていう感じですね。で、なんでツイッターに放り込んでるかっていうと、なんかアウトプットしないと忘れることできないんですよ。
うん、
アウトプットしないと、あ、これすごいいいアイディアだって思って、それが頭の片隅に残り続けちゃう。でそうするとそれが思考能力を奪っていくんで、忘れるためにツイートしてるんですよね。
次に行くために、
そう、そういうなんか綺麗にまとめることができたら忘れるためにアウトプットするみたいなのがあって、
まあ一つそれがなんか習慣となって、あとそのツイッターに発信すると少なくとも第三者の目線でそれがいけてるかどうかっていうのがある程度わかるから、なんかフィードバックも得られるのがいいなって今聞いてて思いましたね。そうですね。まあ一方で なんていうか特にところてんさんとかになってきたら顕著だと思うんですけども、なかなかそのノイズも増えてくるんじゃないかなというような気がするんですね、そのツイッターとかアウトプットしてると。まあクソリップみたいな、
まあクソリップは基本全無視か、他にあるプライベートなチャットにクソリップを晒す部屋とかがあるので。あ、そう、だからね、みんなね、クソリプを晒す部屋っていうのを持っておくと、こんなクソリプ来たよって言いながらゲラゲラ笑いながら、そこにペタッと貼るだけで、クソリプが来た時にイラッとする感情を抑えられるんで、すごいいいです。
はいはい。おすすめなわけですね。
おすすめです。クソリプ晒し部屋はね、いいですよ。
うん。
すると、いや、これはいいクソリプですねって言いながらみんなでゲラゲラ笑って、そのクソリプは、はい、終了っていう。
クソリップ品評会みたいな。
そうそうそう。いやー、これは味わい深い、いいクソリップですね。
でも忘れるためにアウトプットするの一つなのか、プライベートとはいえ。
まあだと思いますよ。多分そこでなんか、うん、表でそこでなんか反論して鬱憤を晴らしても何も得るものはないですし、まあまあ、
うん、
かといってそれを忘れるようにも頭の片隅に残っちゃうんで、みんなでそれを品評会して笑って終わりにしようっていうくらいがちょうどいいと思います、うん、あの自分たちのそのある種のプライベートコミュニティみたいなところにそういうクソリップさらす部屋を用意しておくと、まあ楽しいと思いますよ。
誰向けのアドバイスなんだ
ろう。でもあの僕にクソリップ投げつけてきてる人は、まあ基本的にあのクソリップさらす部屋にさらされて、あの僕とみんなで仲間内でゲラゲラ笑ってると思ってください。
スライドとか、まあ、資料を作る、あるいはまあ勉強した内容をまとめるとかでも、考え続けていい言葉が出てくるのを探すみたいな、すごく職業的というか、まあ一種のクリエイター的というか、なんかそういうのがあるんで、それをやる人は少ないだろうなという気はちょっとしますね。やっぱ得意的なイメージはあります。まあみんな何のために資料を作ったりブログ書いたりするのかっていう話なのかもしれないけど、
まあそうですね、もう僕はもう半分あの飯の種として作ってるのでって感じですけど、
そこがやっぱり職務としてみたいな面が若干見える感じはありますね、
うん、まあ、あのまあまあまあ情報発信に関してはそういった感じで、あの抽象化と具体化を交互に繰り返しながら、なんか良い言葉を探っていくっていうのを、まあ基本的な動き方としてやってる感じです。
抽象と具体の行ったり来たりは本当にいいなと思います。あと、なんだろう。うまく情報をまとめるテクニックという観点から言うと、でもそういう機会は多分、まあ大抵の人には訪れるとか、まあエンジニアなら間違いなくやる機会はちらほらあると思うんですけど、インプットの量、そのインプットしたものをその頭の中に入れといて、抽象的にしたり、具体化したり、行ったり来たりするって思うんですけど、インプットをどうやるかっていうのと、その量をどう確保するかっていうのも結構大事な話かなという気はしていて、どこまでインプットするのか、まあ、という話をするのは本編というかエピソードの方で、その学会の界隈とか、まあそういう話も出たんですけど、なんていうかな、結構インプット量が多分平均的なところから言うとかなり高いところに水準あるんじゃないかという気もしていてですね、なんかやってることあるんですか？
そうですね、まあこれ本編の方でも若干触れたんですけど、まあこのちょっと前にあったあのチャンスをつかむっていうスライドがあるんですけど、これまあ大学でやったスライドなんですけど、基本的には多分この案件将来降ってくるだろうなってなった時に、勉強したら解けるっていう状態まで勉強することをやってるんですよ。だからそれってその何を調べたら答えが載ってるかが分かっている状態とか、普通の人ってなんか一つことを深くまでやって解けるまで頑張るぞっていう風にやっちゃうんですけど、そうじゃなくてどこに答えが書いてあるのかを知ってるとか、何を調べたら出てくるかとか、結論したら誰に聞けば答えが分かるかを知っている状態とかまで勉強しておくことですねっていう意味で、僕は基本的に広く浅く、まあいろんなことを調べてるっていう感じですね。だから将来なんかにつながるかもしれないって思いながら、まあ思ってないですね。思ってないけど、とりあえず面白いんで、いろんなことを頭の中に叩き込んでおいて、なんか気づいたら将来それが役立ってるみたいなことが多いです。
これ、コネクティングドッツじゃないの？
そうそうそう。だからまあ、頭の中に検索のためのインデックスを作っていく感じですね。結局 Google にしちゃって、キーワード知らなきゃ検索できないので。
うん。
なら、答えを知るための情報をインプットする。答えそのものとか解き方をインプットしているわけではなくて、何を調べればそれが出てくるのかっていうのを知っておくっていうことをやってる感じですね。
DX って調べても何も出てこないぞっていうことが分かって、じゃあどういうキーワードまで落としとくかっていう話なのか。
そうそうそう。じゃあ本来 DX ってどういう文脈で使われてたのとか、経産省が言ってる DX って何とかっていうのを調べていくと、なんかこれいっぱいいろんな人がいろんなこと言ってるんで、じゃあそれをちょっと整理してみて、始めてとかですね。で、まあ、あとそうですね。まあ、コネクティングザドッツじゃないですけど、あとはその知識を点じゃなくて、線とか面で捉えておくことですね。大体の人ってなんか勉強したことが全部独立として、独立事象として頭の中に入ってるんですけど、それを他の知識とつなげながら覚えていく こととかですね。なのでまあその文章で考えるのを一回やめて、その箇条書きで考えるとツリー構造で物事が捉えられるようになるから、箇条書きでメモ取るようになると情報が整理されやすくなるよっていう話ですね。
箇条書きはまあ非常に私も仕事の上で使うツールというかやり方ですね。文章にするとやっぱね、なんだろうね。
構造が消えちゃうんですよね。で、文章は本当に今語ってるこの瞬間だけしかスポットが当たってないので、まあ、なんか情報のアウトプットがなかなかできない人っていうのは、なんか最初からそこを文章で考えようとしちゃって、積んでる感じです。だから文章を書くことそのものが極めて難しいのに、文章で物事をきれいに整理しようとすることそのものも難しいのに、いきなり文章でアウトプットしようとしてるからなかなかうまくいかないみたいなのは割とよく見ますね。
ちなみにこう情報整理してるときのツールというか、まあ、例えばこの DX のまあ要素関連図みたいなのにしてもこういうの使ってますとかってありますか？
いや特にはないですね。基本的に全部箇条書きで一回ガーッと書いて、で、どことどこがリンクしてるかとか、まあ全部自分の頭の中で入れるんだけど、まあ基本的には箇条書きで全部書いて、それをどうネスティングしていってっていう感じですね。だ今一番よく使ってるのはスクラップボックスですね。スクラップボックスとプライベートで使っていて、そこに思考を全部箇条書きでそこにぶちまけてる感じですね。で、やっぱそれいいのは、順接逆接とかの接続詞を書くってすごい大変なんですよ。思考から日本語としての文章を作るっていうところの項数がものすごい乖離するので、そこをすっ飛ばして全部箇条書きで書きます、ね。で、そこにあるキーワードを読めば自分が何を思ってそれを書いたかがわかるんで、それがじゃあ順接なのか逆接なのかとか、それが深掘りなのか要素分解なのかとかは、まあ、見れば思い出せるんで、まあ、それで思い出して感じで書いてます。
いや、本当分かりみがありますっていうか、私も3ヶ月ぐらい日記をつけ続けているんですけども、日本語にしようとすると大変なんですよね。
そう、大変なんです。
なんで、思いついた先にこう書いておくと、確かにそれを文章として見ても意味が分かんないんだけども、なんか自分の頭の中で保管してくれるから、後から割と復元可能だったですよ。ちょっと時間経ちすぎるとわけがわからないですけど。
そうそうそう。だからそれを作った後に、文章に起こすとすごい簡単に文章に起こせるんですよ。起こす、起こすはすごい格段に安くなるので。あと文章にすると並列のものが取り扱えないんですよ。並列とかネットワーク構造になったものが。まあ、箇条書きはネットワーク構造は扱えないですけど、並列は取り扱えるんですよね。並列とか深掘りとか。ツリー構造は、箇条書きで取り扱えるんですよ。ツリー構造で最後、ハと葉がつながってネットワークになるとか、だったりするので、っていうことを考えると、まあ、大体箇条書きで書いておいて、こことここがつながるよっていうのを後で書いてあげる。だから、今回のこの、なんかツイートであった DX の図とかも、実はこれ DX っていうのから4つの線が伸びている感じなんですよね。右下が今日本の状況で、右上がムーアの法則とか半導体の話で、で、左上が、実践の話。で、左下がデジタルネイティブの話。みたいな感じで、4つの枝葉が、通しが繋がってるみたいな感じなんですよね。
うんうん。
だったりするんで、ツリー構造で物事を考えていくってときに、箇条書きはすごいいいですね。だからそれやるだけでツリー構造で物事をブレイクダウンして考えられるようになるんで、一回日本語を捨てる。日本語で書くことを諦めて、箇条書きでツリー構造で書くっていうのをやると逆に情報が整理されるっていう。で、スクラップボックスだとまあプライベート環境で使ってるんで他の人入れないんで、仕事先だとまあ Google Docs だったり、Etherpad っていう、まあ Google Docs の元になったアプリがあるんですけど、その Etherpad っていうアプリでやってるところとかがあります、ね。Etherpad をの機能がスクラップボックスに欲しいんですけどね。イーサパッドね、要するに Google Docs なんですけど、誰が書いたのかが背景色でわかるんですよ。
ああ、なるほど。
で、そうすると、いろんな人がメンテしてる文章ほどカラフルになるんですよ。っていうのがすごい良くて。これの最初のはなんか Java で作られたバージョンがあって、それがなんか Google Docs になったんだっけかな。ちょっと覚えがないです。で、それ最近それノードで書き直されたやつがこの場合で。で、まあこれがクローンされてドロップボックスペーパーになったりみたいな感じになっていて。で、まあこれでみんなで箇条書きとするとやっぱすごい楽しいです。誰が書いたのかが分かりながらそこで文章書ける。Etherpadはね、複数人で書いていて楽しいっていうのがね、すごいいいんですよね。 誰が書いたかで背景色が変わるって機能がね、それ欲しいんですよね。
まあ、確かにね、面白いですね。結構議事録とかだと誰が書いたのかを明示するために名前書いたりしますからね。それ書こうと思ったところにしか書かれないですから、ね。
うん、
ちなみに超アフターショーっぽいネタになるんですけども、
ええ、
皆様は今年の抱負とかありますか？
え、そんなもん考えてる暇がないわっていう。
はい、お疲れ様でした。
いや、まあなんかやりたいとかはあるだろうけど、スケジュールが全く見えないんで、うん、見えないし、うん、まあなるようにしかなんねえなーって感じですね。バンジュさんどうすか？
ないな。
振ってみる。
いや、全く同感ですけどね、そこはね。
思うんだけどさ、まさてなんか日々忙殺されて向き合ってると、いつの間にかやっぱ時間が経ってるってことは、やっぱ往々にしてあっちゃうから。
いや、本当になんか気づいたら1年終わってたよ。うん、
いつの間にか老いている。年を取っている。
まあ、振り返りの仕組みとしては、1年の抱負というのもいいですよというような話ではありますけど。
そうだね。まずは、振り返りだね。まだ振り返りしてないからさ。
振り返りね、なんか仕事してないはずなのに、なんかカレンダー見るとものすごいカレンダーびっちり埋まってるんだよね。
カレンダーの埋まり率はすごそうだな、去年。
ねえ。こんな雑に、あれですよ、ポッドキャスト誘ってはいけないゲストの方ですよ。
いや、ちょっと。別にこういう、その、なんか雑なやつ含めて埋まってるんで、まあいいんですよ。
なんですかね、まあ内政とか、頭の中の整理とか、まあ、所前さんの場合は先ほどのように、ツイッターとかで発信してやられてるってことなんで、それが、その効果を発揮してるんでしょうけど、ノーションに最近は日記とか書いてるんですけど、まあ、あれで、こう、出すことによって、ちょっと、確かに、脳のパフォーマンス上がったかなっていうような気もするんで、まあ、出すこと大事っていう話ですね。うん。バンジンさんはそういう頭の中の整理とかやってますか？
まあ、日記じゃないけど、日報は書いてますけどね。
うん、やっぱやってんだよね、みんなね。
うん。
はい。まあ、そんなところですかね。まあ、長丁場でございましたけども、ところてんさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。